76.5.
Stay tuned to Hits FM 76.5.
市役所からこんにちは。続いてのお客様です。 NPO 法人ネイチャーグレイス歌亭の田口英二さんにお越しいただきました。田口さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
では早速ですが、 NPO 法人ネイチャーグレイス歌亭の活動の目的から教えていただけますか。
はい、ネイチャーグレイス歌亭、はい、NPO 法人なんですが、
はい、
スタートした時点では、メインのフィールドであるその木地谷渓谷、入花町の、
はい、
木地谷渓谷でのいろんな行事、例えば山菜を採って楽しむ会ですとか、沢登りを行うとか、秋ですと、キノコ会を催して一緒にまた食するとか、うん、そんなふうなことが中心でスタートしたようです。
はい、
ですが実は私、昨年度から少しこの会に関わらせてもらいまして、はい、今年が活動のほとんどです。でその活動も、歌亭の会の活動で、乗鞍とそれから新穂高を中心に、
はい、
高山植物のガイドですとか、それから登山の、簡単な登山のガイドなどをばかりしております。という関係で、
はい、
実は込み入った、以前の活動についてはあまり触れることはできませんので、
はい、
登山の方の、乗鞍岳についての話題で今日は紹介させてもらいたいと、そんなふうに思ってます、
はい、よろしくお願いします。やっぱネイチャーグレイス歌亭、このやっぱ名前にはこう自然に感謝の気持ちを持つとか、自然を愛する、そういった思いが込められているんでしょうね。
そうです、飛騨地方、特に自然いろいろ豊かですので、そこからいろんな恵みをもらって私たちこう生きているわけですが、
はい、
そんなことにやっぱ感謝したい、それからいろいろ分けてもらって申し訳ないという、そんな思いから歌ていという、ね、はい、会の名前がついていると思うんですけども、
はいはい、田口さんは昨年から参加ということでありました。そのきっかけというのは何だったんでしょう。はい、
私もともと登山ですとかね、はい、それから、山にある植物などをずっと見に行くのが好きだったという程度のことなんですが、
はい、
で知り合いからたまたま話を持ちかけられて、
はい、
私は今もう定年退職して、のんびりしておりますので、
はい、
そんな関係で声をかけていただいて、好きなことをやる、自分たちが本当に楽しめることをやれる会だからと、でそれをみんなと共有できる会だからということで、共感を持って、参加させてもらってます。
田口さんは乗鞍岳、また新穂高のガイドが中心ということでいらっしゃいますけども、今乗鞍10月31日までの、期間となっていますよね。今雪も降ったりして路面も凍結して、スカイラインも登れる日もあったり、通行止めになったりとあります。
今年の、登山シーズンっていうのはもう実はほぼ終わってるというような状況でこういう場をいただいたんですけども、特に登山についてはまた来年度の、いろんな自分たちの計画を立てる、中でね、参考にしていただければと思って、今年1年いろいろこうご案内した中で感じたことなどを紹介していきたいというふうに思ってます。
お願いします。はい、乗鞍岳の魅力といってもたくさんありすぎると思いますけれども、
そうですね、まずなんといっても3000メーター級の山に、非常にこう安全気軽、それから短時間で行けるという、ことが一番だと思います。
はい、
日本に3000メーター級の山というのは20座くらいですかね、それくらいあるんですが、最も手軽に登れる山というふうなことは言えると思います。でただそう言うと登山としての、山としての魅力が少ないかなというふうに思われる方もあるんですけども、でも今年1年ずっと通わせてもらって、行けば行くほどなんかこうじわじわと あの良さが分かってくるというか、なかなか懐が深い山だなということを実感しています。
そうですか、はい、何度も足を運んでいる田口さんでさえ行けばまた新しい魅力が、はい、こんなこともあるんだって発見がどんどんあるわけですね。そうですね、
あの特に私はたくさんの方ご案内する中で、はい、あのまあ、高齢の方、まあ、私も高齢の方に入ってしまうんですけども、あの80歳90歳というような方とか、それからあの車椅子でいらっしゃる方なども見えるんですけども、あのそういう、まあ、いろんな方にあの楽しんでいただける、そういうその楽しむこう方法というかね、それが選択肢がたくさんある、それが一番の乗鞍の魅力かなと、はい、そんなこと思いますね。
選択肢があるとおっしゃいました、はい、具体的にどうでしょうか。
やっぱり山ですから、そこを登るということがね、はい、もちろんあの中心で、特に最高峰の、3026メーターの剣ヶ峰へ、ね、はい、登るのが目的という方もたくさんいらっしゃいますので、そういう方については、例えばあのバスのターミナルから1時間半からはどうでしょう、2時間あればあのどなたでもあの十分山頂まで登れると。で、3000メーター超えた山を登るってことは、やっぱり一種のね、あの山を目指す者にとっては一つのステータスになると思うんです。
はい、
で、あのやっぱ登山の入門ということを考えると、はい、あの満足感も得られるし、非常に安全だということでね、最初に登る山としては最もこう適しているかなと、そんな風に思ってます。
剣ヶ峰、ま、往復で3時間とか4時間あれば、はい、登ることができるわけで、うん、もう初心者の方もいきなりそこ挑戦しても大丈夫ですか。
人にもよりきりですけどね。でも何といっても3000メーター超える山ですので、あの気象条件など非常にあの厳しいものはあります。ですから、あの足ごしらえとか、うん、雨具なんかは十分なあの準備がね、まあ、これは必要なんですけども、でも剣ヶ峰まではちょっと無理だなという人もたくさん見えますので、はい、そういう方についてはあの周辺に2800メートル前後の、ね、峰がいくつかありまして、はい、そちらへご案内するとか、それから、はい、あとあの高山植物非常にあのたくさんある山ですので、はい、それをあのメインに案内すれば、ほとんどその高いところまで上がらなくても十分楽しめる、うん、そんなことを思ってますね。
はい、高山植物について教えていただけますか。
あの高山植物、特にあのいらっしゃる方にこう聞きますとね、何がいいかというと、やっぱ可愛いっていうことをね、まあ、この頃何にでも可愛いっていうのでよく分かんないんですけども
使いますね。
あの高山植物のね、やっぱり可愛いっていうのはやっぱり理由があると思ってるんです。で、背が小さいというかね、コンパクトで、そしてかつ花だけは実は大きいんです。で、私たちが今こういるような地域に ある植物と実はそんなに変わらないんですけども、
はい、
背が小さくて、まあ、コンパクトで花だけは大きいというね、
はい、
そういう特徴があって、やっぱそれを可愛いと感じられる方が多いと思うんですね。意識はしていなくても。
あ、
はい、で、私まあ科学的に本当にそれ正しいかどうかちょっと自信もないところもあるんですが、
はい、
どうしてそんな風に、うん、可愛さが出てるのかなというと、一番の原因は生育期間が非常に短いんですよね。6月くらいに芽を出して6、7、8までですかね、3ヶ月で成長して花を咲かせる。その必要から実は体はコンパクトに、そして花だけは虫を呼ぶためには目立つ必要がありますよね。
はい、
ですから大きくなると、そうすると必然的にコンパクトな体に大きな花が咲くということで可愛らしさが出るんでしょうね。はい、まあ、そのあたりが魅力の原因の一つかなと思ってます。
でもやっぱ自然の力ってすごいですね。そういったことも分かって咲いているんでしょうね。
そうですね。ただね、よろしいですか。
はい、
その短期間に花を咲かせなければならないということでね、高山植物の保護ということをこう考えたときに、はい、実は 高山植物というのは非常に踏まれたりすることに弱いんですよね、はい、なぜかというと一度踏まれた高山植物はそう生育期間が短いですから、うん、ほとんど復活できないんです。
ほう、
平地の、ね、植物だから4月から10月くらいまで生育期間ありますから、その間に芽を新しく伸ばしたりとかね、そんなこと復活ができるんですが、はい、高山植物の場合は短い生育期間の間に踏まれたり折られたりしたら、それでもうその植物の生命はそれで終わると。
そうですか、
はい、ということでね、保護活動ということにね、やっぱり重点を置いて私たち活動もするんですけども、はい、立ち入り禁止の看板がたくさんあったりね、それから、はい、ロープがずっと張ってあったりして、ちょっと窮屈な思いをされる場合もあると思うんですけども、うん、でもそのあたりは理解していただきたいなということを思ってますね。
そうですね、はい、自然があって私たち人間も生きることができるわけですからね。はい、はい、まあ、乗鞍岳の魅力なかなかねこの時間では全てはお伝えきれませんが、うん、またねぜひ乗鞍がいよいよ登れますよっていう時期にはお越しいただいて、うん、再度魅力をねたくさんご紹介いただきたいと思っています。はい、はい、ネイチャーグレイス宇多邸ですが、お問い合わせがある場合の電話番号をお願いできますか。
これは事務局の、ものの、電話番号になるんですけども、中谷さんという方に、はい、0904080533525235、もう一度繰り返しますね、はい、0904080533525、こちらへ問い合わせていただければいろいろとまた対応できると思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。この時間は NPO 法人ネイチャーグレイス宇多邸の田口英二さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。